クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは。東京アンテオケ教会の加藤です。今日は、今まで生きてきて一番楽しかったことというテーマでお話ししていきたいと思います。と言いましてもですね、実は今まで生きてきて一番楽しかったことっていうのはちょっとかなり特殊な経験で、このその楽しさをお伝えするのはちょっと難しいなということを思いますので、いろいろこうあった楽しかったことの中から一つお話ししていきたいと思います。だいぶ前ですね、私がまだ進学生になる前、この進学校の聴講生になったばかりの頃のお話です。その時に進学校で新潟県の六日町というところでリトリート修養会ですね、そこに皆さん泊まりがけ一泊二日で集まって集会を持って神様のお話、聖書の話を聞いて一緒に泊まってご飯を食べて、そして翌日帰るというそういう、修養会っていうものが行われることになりました。そこにこの私は埼玉県に住んでいましたので、新潟県にですね埼玉の方から行くわけなんですけれども、計画を立てたんですね。それは1日前に群馬県と新潟県の県境にある谷川岳に登って、そして新潟県側に降りて、六日町のその進学校の修養会に参加するという計画でした。でですね、それで私は進学生になる前、この山登りが大好きで、月に1回は山登りに行っていたりした時期もあったわけなんですけれども、それでですね、この お祈りして、そしてこう谷川岳を登って、こう新潟県側に降りて、進学校 このリトリート修養会に参加することに決めました。そしてですね、谷川岳 の山頂に近いところに無人小屋があるんですけれども、そこに一泊して、そしてこの翌日こう新潟県側に降りるということで出かけました。で、神様に祈りつつですね、一人でこう谷川岳登っていったんですけれども、そしてこの夜この泊まる小屋は無人小屋なんですね。で、そこでですね、一つこの祈ってなかったなということに気がついたんですね。それはちょうどその小屋に着いた時に男の人たちだけがこういたんですね。で、私はちょっとドキッとしてしまいまして、それで無人小屋でそこでこの泊まる時に男の人ばっかりのところで泊まるとするとちょっと居心地が良くないなと思ったわけです。それで神様にお祈りしました。女性だけのグループがこれから来るように、またですね、グループがここに来て一緒にここに泊まるようにということをお祈りしたんですね。で、そうしましたらですね、なんとこう泊まる次々とですね、私が祈った通りのこの組み合わせの方々がやってきたのです。それで非常にですね、今居心地よくその無人小屋で泊まることができました。で、そしてですね、翌日この出発したんですけれども、翌朝早く歩いて行った中ですごい霧だったんですね。で、その霧の中でなんとこの山登りをしていて初めてブロッケン現象というものを見ました。それは霧の中にですね、私の影が映って、その周りに虹色の光が取り囲むというものだったんですけれども、この初めてそういうものをこう見たんですね。で、神様がこの祝福してくださったなということを思いました。そしてですね、さらにずっとこの霧が出てたんですけども、ある一瞬その霧がこうパーッと晴れてたんですね。で、そのリトリートというのはちょうど10月この体育の日にかけて行われてたんですけれども、このちょうどこの紅葉の時期であったわけです。そしてですね、その霧が晴れたのところで、もう真っ赤なですね、とっても美しい紅葉をこう見ることができたんですね。本当にこの紅葉の美しさは本当に目に焼き付いています。カメラを持っていないのかったので写真は撮れなかったんですけども、本当にこの世のものとは思えないというような感じの素晴らしい紅葉を見ることができました。で、それからいよいよこうですね、万太郎山というところを経て新潟県側に降りることになったんですけれども、 このそこでですね、ちょっとこう思わぬ事態になったんですね。でその降りる道というのはあまりこの人に歩かれてない道だったようでですね、とても歩きにくい道だったんですね。でそしてこう、まあ、笹だけというんですか、まあ、そういう感じのものがこうびし登山道にいっぱいこう生えて、登山道を覆うようにこの生えていたのをちょうどこのこう枯れ払ってくださったというちょうど後だったんですね。まあ、枯れ払われてなかったらとても降りることができなかったので本当に感謝だったんですけれども、その刈ったこの笹だけがこの道のところにこうたくさんそのままこうあるような状況で、そこのそこを歩いて降りていくっていうのはですね、非常にこう滑りやすくて危なかったんですね。なのでこの道をこう降りていくとなると、これはかなりこう自分が考えていた以上に降りるのに時間がかかるという状況になったわけです。それで私は焦りました。というのは6日町で行われるこの進学校の修養会に、行くためにですね、この電車がものすごく少ないこの本数ですので、その時間間に間に合うようにこの降りられなければこう修養会に間に合わない、遅れてしまうと思ったんですね。そしてすごくこう焦る気持ちで神様に間に合うように降りさせてくださいということをお祈りしながら、ちょっと気をつけながらもしかしこう 焦ってですね、こうなるべく早く降りようとしてこういたわけです。でもしかし慌てるとこう滑ってしまって転んでしまって怪我してしまったりしたらもっと大変なことになりますので、本当にですねもうハラハラしながら降りていました。でそうしましたらこう神様が私の心の中にこう語ってくださったんですね。それはこの間に合うので焦らなくてよいという言葉がこう私の心にポンとこう来たんですね。ハッと、そして私はそれは本当にの全く自分では考えていなかったことでの心にこう響いたんですけども、あ、神様が語ってくださっているっていうことをその時確信することができたんですね。そしてとても心に平安が来て、で気をつけつつそして注意深く降りるっていうことに集中することができました。でそうしましてしたらですね、無事にその道を降り切ることができたんですけれども、本当にですねこう電車の時間に間に合って余裕を持って降りることができました。そして、6日町の方に行ってですね、6日町のこの教会の方おすすめの温泉というところにこう入りまして、新学校の修養会の行われる場所へと行って、この港をこの合流することができました。でそこでは本当に一緒にこの牧師さんの聖書の牧師さんが聖書からお話してくださるのを聞いて、みんなで一緒にこの神様に賛美を捧げて楽しい時間を過ごすことができました。でそこの晩御飯実はですね、ちょっとですねびっくりするような晩御飯で、なんか冷凍食品を温めただけのようなご飯だったりしたんですね。それでみんなでちょっとわこれは大変だっていうことになってですね、で男性陣などはこのお腹が空いて眠れないということでですね、外に食べに行くとかいうちょっとした騒ぎになったりしたんですけども、そういうことも含めて非常にこの楽しい時間を過ごすことができました。そして、大きなお部屋で、女性ばっかりこう大部屋でですね、こう雑魚寝みたいな感じで泊まったんですけども、それもこの教会の方々とこの親しくなるのにですね、とても良い時間、楽しい時間となりました。そして翌日はですね、新潟県からこう帰っていったんですけれども、こう新潟県の美味しいお米で握られたですね、回転寿司で美味しいお食事もしてこの帰ることができたんですね。本当に神様はとてもこの楽しい時間をこう持たせてくださいました。神様はですね、私が好きなことは何かということを知っていて、この楽しませてくださるということ を体験しました。感謝いたします。最後まで聞いてくださってありがとうございます。